都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
ちょっとね、今日はですね、僕弁護士ちょいちょい頼んだりすることがあるんですけど、
弁護士を雇うの、あなたが
雇う、まあ、専門でも雇おうかなと思ってる、顧問弁護士を。
まあまあまあまあ、いいけど、
ね、トラブル多いから、
はい、
ちょっとその辺でね、つけといたらいいかなって思ってたん
だ
けど、ちょっとね、事件が起きてですね、っていうのが、クレメント・バランディガムっていう、ちょっと国際的な弁護士ではあるんですけども、
すごい人取ったね。
そうなんですけど、ちょっと僕のね、他に、ちょっと弁護してたんですよ、事件の。でそれが殺人の罪に問われた男だったんですけど、ちょっと被害者が誤って自分自身を射殺したっていうことを、そのバラディンガムがちょっと実演したんですよね。被害者がさ、そのだ殺人って思われないために、
はいはいはいはい、
被害者が間違って自分のことを射殺したっていうことを、
彼は違うよと、
そう、っていうのを
弁護で、
私がちょっとだから実演しますって言って、でホテルの部屋で実演して、誤って自ら銃を撃って死亡しちゃったんですよ。
は
なんでね、ちょっと
弾入れてたん、
はい、
え
リアルを求めたんでしょうね。
いやいや、
で
そういうことじゃないでしょ、弁護士って。
まあ、でも結果弁護した男無罪放免になったんですけど、
すご腕じゃん。でも岸本さんいなくなったじゃん、
弁護士。そうなんですよ、だからちょっと困ったなと思って、
ちょ待て、そんなやつ
キムタクみたいになったけど今
ちょ待てよ、メイビ
ー、
そんなやついるわけねえだろうが、どんなんいたとしたらいや、日本で話題になってるから、最近の話だとしたら、
はい、
ちょっと前の話とかちょっと違う国のとこ違うんけ
だいぶなんかナビゲートされましたけど、今そうなんですよ、これね、1871年の、
あ、最近かと思ってた、ちょっと、
そんなに、まあまあ前っつっても前なんですけど、
1800年代
なんでね、オハイオ州で本当にあった、話なんですけど、これ僕は関与してなかったですね。
いやいや、してないでしょ、1800年言うてんだから、はい、
ちょっと面白かったんで、覚えてたっていうだけでした。
はい、はい、ありがとうございます。
どうぞ。
はい、行きます。早瀬滞在期、
はい、
はい、
もうないの、この、これで縛ってるの、ずっと。
いや違うんです、あのね、実は、
はい、
むちゃくちゃ喋りたい都市伝説あるんですよ、でもそれっていつでも話せるじゃないですか、
はいはい、
でもこのうるるんっていう感情が乗っかるものって、なかなか話せないじゃない、
そのタイミング
を、タイミングじゃないと。そうだから今話させてほしいんですよね、もう説明はいらないですよね。
まあいらないですか、
何回も続いてるし、
早瀬がうるうるんした時ってことでしょ。
そうです、はい、そうなんですよ。あのね、ちょっと前ですよ、
はい、
朝からね、朝早くから仕事があったんです、それが岸本さんとのお仕事で、
はい、
ね、で映画を見て、でその感想をインタビュー受けるっていう仕事だったんですよ、もう3日ぐらい寝てなくって、朝一かみたいな、きついなって思ってたの。
試写がね、早い時間だったよね、
そう、
まあ、それしか撮れなかったよね、
そうですね、まあちょっと時間が合わなくってね、だからまあギリギリまで起きてちょいと寝てから行こうかなと思ってたの、であれ8時半ぐらいからやったから、あ、じゃあ集合が10時ぐらいやったから、だから8時半に起きようと思ったの、
で9時ぐらいに出ないと、
そう、ね、だから9時ぐらいに出るために8時半に起きようと思ったの、そしたら8時過ぎにね、ふっと目が覚めんの、というのもそれはアラームじゃなかったの、
うーって
聞こえて、え、何これと思って、
で
横見たら僕いつも奥さん寝てますから、
はいはい、
痛いって、って言ってんの、もっと言おうか、
大体わかるから、
痛いって言ってんの、
顔は伝わってないから。
で、奥さんというと あのもう底抜けに明るい、そして健康っていう、
うん、
この2つしかいいとこがないんですよ。
その2本柱でやってるんですか。
うーって言ってんの、それが
一本の柱、
そう
どうしちゃってんの、
痛いって言ってんの、うん、なんなわけないと思って、うん、健康なんだから、
うん、
でも顔見たらもう汗だーかいてて、
うん、
え、
うん、
これ危ないんちゃうと思って、うん、どうしたの大丈夫って言ったらお腹が痛い、
うん、
しかもお腹言うても普通の腹じゃなくって下あたりなの、
うん、
腹の、
うん、
これ結構やばいんちゃうと思って、
うん、
電話して救急車を、まあ、
まあ 最悪119だね。
だけれども、うん、それが思いつかなくって全然、
うん、
無力で、
うん、
あの保険証を持って病院行こうと思ったの、タクシー乗って。
まあまあそんなに遠くないだろうから、
そうそうそうそう、うん、病院なんてねそこら辺ありますから、うん、東京住んでますから、それにしようと思って、うんうん、で痛いって言ってるんだけど、
うん、
全部僕任せちゃってるから保険証の位置分かんないんですよ、
うん、
だからあの痛いって言ってる時に保険証どこって言って、
うん、
それあの持ってくから行こう一緒に病院、痛いって言って、いや保険証どこって言って、うーって、いや保険証どこって言って、痛いって、保険証どこ、いるー保険証どこ、うー保険証どこやねんおい、うーって、
いや探せよ、
どっちも大声
やってる間に
どっちも大声、保険証どこと、うーが、うん、いやこんなに俺は無力なんか保険証の位置もわからんのかと思いながら、どこって指さすから、うん、って言って戸棚ふっと開けたら保険証があったの、
うん、
で保険証を入れてたバッグがあったの、うん、ほなもうそれ持って行こうって言って保険証とお金だけ握りしめて、
うん、
で寝巻きの出るのよ、
うん、
でその病院着いたのが9時前、
9時前、
うんうん、そう8時半前やったからね、うんうん、9時前とかに着いて、すいませんお腹痛い言うてんですって言って、で聞いたらもう急にお腹が痛くて飛び起きたみたいな感じなんですよね、うん、だからどうしてお腹が痛いかも分かんない、どうしてかしてくれませんかって、うん、じゃあちょっと触診とかいろいろしてみましょうって言って、
うん、
でもそのちょっと病院着いた時にはあるあるなんですけど少し落ちてたんですよ、
うん、
だけれども落ちてはいたけれどもやっぱりその、うん、また急に痛くなるかもしれないから大丈夫大丈夫って言いながら、
うん、
病院来てずっと待ってたんですよ、
うん、
でまあ緊急でこっちも行ってるし、
うん、
で朝からおじいちゃんおばあちゃんもおるし、
うん、
全然なんか回ってこないんですよ時間が、自分らのね
予約してなければ
してないから、
まあそうだ
ろうね、だから遅いなーっていつまたお腹痛いって、ね、なるかも分かんないから早く見てほしいなとみんなも一緒ですけどね、
うんうん、
思ってたの、
うん、
ほんでそしたらねなんかその呼ばれたんで行ったんですよ、
うん、
そしたらその呼ばれていた時になんかチラッチラッチラッチラこっち見るから、
うん、
なんでこれ見てんやろうと思ったら
チラッチラ、
うん、こっちをチラッチラ見てるからなんやろうと思ったら、あの岸本さんが誕生日に僕にあのシルクのパジャマくれたじゃないですか、うん、俺それ着たまま着てたんですよ、
寝巻きのまんま、
そう、
うん、
シルクのシャツで多分くれてていないんですよね、海外やってよく見るけど、
まああんまいないんじゃない、
そう、 あいつ
入院してる人ぐらいじゃない、そんな
シルクのパジャマで病院来てんなみたいな、
うん、
いや洋画やないかと思ってんのか、ま
あ、目立つな、
ずっとえシルクのシャツで、
うん、青いしね、
来てるっつって、うん、で奥さん毛だらけのカラフルなパジャマ着てるって、
うん、
なんこれってなってんのか、ちょっとチラチラ見れてて、
まあ、まあうん、緊急感はあるけどね、
そうそうそう、うん、まあまあええかと思って、そのままもう恥ずかしいけれども、
うん、
もう別に着替えようもないしもうで行って、
うん、
でまあ奥さん見てもらうんですよ、うん、このなんかお腹にガスが溜まってるかもしれないから、
うん、
でもそれっていうのがちょっとこっちで見られないから、あの婦人科、自分が行きつけになって婦人科とかがあれば行ってくださいって言うんですよ、
見られない、
そうちょっと難しいとここでは、婦人科があればって言われて、うん、あ婦人科っていうのがその奥さんが行って僕らが行った病院の近くにあったんですよ、
うんうんうん、
だからそっちに行きゃいいかって言って行くんですよ、
うん、
でもその時に気がつくんですよね、
うん、
あ映画、
うん、
連絡しないとと思ったけど、どこ探しても携帯電話なくって、
うん、
あこれあ2人で出て行っちゃってるから、うん、あの携帯電話置いてきちゃったと思って、
じゃ2人ともスマホないまんま
ない、
あの病院巡ってたんだ、
そうその時気がついて、でもあっと思って、それがもうえ何時ぐらい、9時過ぎとか、
まあでも多分時間も分かんないだろうね、
そうだったんですよね、うん、あこれ岸本さんとか他の方に迷惑かかってると思って、
うんうん、
で一回今落ち着いてきたからあれ戻るわって言って一回戻って、で携帯電話を取って、ですぐ連絡したんですよね、
うんうん、
ちょっと、お腹が痛いからどうこうなんとかかんとかでって言って、うん、ほんでそしたらその写真撮影だけ今日やんないと間に合わないから、
うん、
掲載に
日程的にね、
そうそうそうそう、で、奥さんの方も婦人科のやつが取れて、うん、2時からやったんですよ、2時過ぎから、
うん、
で少し時間も空くと、
じゃあ行ってまだすぐは見てもらえない
んだ。そう、見てもらえなかった。やっぱ予約もたくさんあるんで、で2時過ぎになるからで、うんうん、ちょっと落ち着いてきたから、
うん、
あのでもどうしよう、このままなんか奥さん置いていけないなと思ってたら、奥さんが、うん、いや行った方がいいって迷惑かかってるからって言われて、うん、あ、じゃちょっとごめんね、行ってくるわって言って、その夫人が一旦家帰ったのか、一緒にね、うんうん、で僕だけ撮影行くんですよ、
うん、
でもその時も
家で待機で、
気が気じゃないんですよね、うん、その家でまたお腹痛くなって、うーって言ってんちゃうかなと思ったり、うん、だからその密に連絡取り合ってて痛くないみたいな感じ
は、
う
ん
う
ん、まあ一人でね、
そうそう、連絡取り合ってで、うん、で撮影してる時も心配やけどな、くっみたいな写真撮って、
うん、
ちょっと顎引いてって言われて、心配やけどね、顎引きます、
くっ、いや、黙って、それはやれよ別に、
高所恐怖症ですかって言われて、高いところ撮るから、うん、あ、ちょっと高いとこ怖いですね、あん、でも奥さん家でお腹痛く、あ、まあいいや、くっ、写真撮るみたいな、うん、高いところ、
うん、
我慢して撮る。まあ、あいつも我慢してるしって思いながら全部撮り終わって、その後、うん、映画を見た、その映画のインタビューが始まるんですよ、
うん、
で、僕は見てないから、
本来の流れはだから2人一緒に見て、そこで2人分やるっていう予定だったってことね、
なんだけど、うん、でまあ言うて、奥さんももう1人で婦人科行った着いたっていうから、ちょっと安心してて、うん、だから木本さんのちょっとインタビュー見てますって言ったんですよ、うんうん、横で見てますって言って、でなんかそのこの映画っていうのはこうでこうでこうでってインタビュアーさんが話したら、木本さん、ああこれはこうこうこうで、こういうような、まあ監督さんの目論見という考えがあって、こういう審査じゃないですかって言って、うんうん、まあ俺は見てないけれども、うん、なんとなく、ああそういう
見てねえから、
うん、そうなんとなく、うん、そういう映画なんかなって思いながら、タクシ
ーそれ聞くの微妙だなと思ったよね、
そうそうそう、う
ん、ネタバレにもなるしね、
だけどなんか一人でいると、
うん、
なんか婦人科も入れないから男性って、
ああまあやることない
だから、ね、家一人で帰ってもなんか悶々として大丈夫かしらずっと思ってるし、うん、そうやったら、まあ、岸本さんとかいろんな人と一緒に行った方がいいかと思って、うん、座って、
うん、
見てない映画のまあ考察みたいなの聞くんですよ、
うん、
つまらんなって思って
ちょっとそうだろ何言ってるかが分かんないから
まあなんかずっとオカルトの話してて、
うん
うん、どんな映画やねんって
でも俺どういう気持ちでいいのかなと思って、あれ
なんやこの映画は
って思って、
もっと奥さんの話せやこいつら
お前知らんからね、
知らんからね、あっちからしたら、あっちからしたら知らないから、うん、でまあそうこうしていて、うん、で終わってすぐに僕は病院行って、
うん、
で一緒に帰るんですよ、
うん、
ほなまあ元気になってて、ああよかった言って、でそっから日が何日か経って、次は僕が時間を取ってもらって映画見に行ったんですよ、
試写会、ね、
を見に行って、で場所も分かりづらいよな、で
分かりづらくねえよ
別に行って
一回行ったとこじゃないの、
うん、行ってみましたよ、うん、映画ね、うん、映画見てで見終わるんですよ全部、
うん、
俺なんか知らんけど泣けてきて、
うん、
だらーっと、それがその、
まあ、
映画に対してじゃないの僕これ、
あそうなの、
そう映画に感動したからじゃなくて、すっごい素晴らしい考察やったなって思って岸本さんのあの時の考察思い出して、考察やったなと思ったらあれすごいいい考察やったなって思って、うん、その、うん、感動したんですよね、
初めてインタビューの内容の意味が
分かった、そうそうそうそう、うん、でなおかつすごい多分あれって、
うん、
その一人でやんなきゃいけなかったから、
うん、
あの時僕は見てなかったから、
うん、
すごいきちっとその要はイン映画見てからインタビューの時間さほどないんだけど、
うん、
この間でぎっちりちゃんと調べてて、
うん、
どういうことがこの映画に盛り込まれてるかみたいなのも、
うんうん、
しかも一人で、やんなきゃいけないっていうのもあったから、全部きっちり調べ上げて、で聞かれたこともちゃんと答えて新しくね、
うん、
すっごい頑張ってたんやと思って
頑張ってた、まあまあ
そうそうそう
そう、そう、
ね、したらちょっと感動して、
うん、
くっと涙流れてきて、で帰りに、
うん、
連絡したの岸本さんに、いや素晴らしい、あれインタビューの答えやったって、
うん、
でも打ちながら思ったんですよね、
うん、
俺何も言うことねえなって
そうそう
そう、
あるだろ何かしらは、
いや、いやない
いやいや、あるよ、
ないないんですよ、
ないってことはねえよ、
ない、2日後にインタビューがあるんですよ、
うん、僕のね、 まだこの収録ではやってないんでしょ、
インタビューがあるんですよ、うん、僕の映画が、
うん、
俺無言で終わんちゃうかなと思ってインタビュー、
いやいや、いや聞かれるよ、なんか
ない、聞かれても岸本さん言った通りです
いやいや別のことをなんか言いなさいよ、
ない、なんもない、なんもなかった、え、なんもない
まあでも確かに全部まんべんなく答えたっていうのはある。
全部のジャンルの
なるべく
そう陰謀論からちょっと超能力系から、人体の不思議系から、うん、その全部のちゃんとした方面から見ていたんですよね、
うん、
あのちゃんとインタビューも答えててだからない
いやいやじゃあいらねえじゃないかこの社会も
そうだからない普通に映画見て終わったっていうぐらいで、うん、俺マジでだから2日後もほんまに怖いんですよ俺何も言うことねえぞと思って
まあでも何聞かれるか分かんないからね
うん同じこと聞かれたら怖いっすよねあのシーンどう思いますとか
難しいよなでも
映画に関してはどう思われましたって言われても、うん、いやないっていうか
もう一応一回入っちゃうとね人の感想が
そう
ちょっとやりづらいかもな俺も
だし何も多分これ答えらんねえや。
そう。てかでも覚えてるでしょ。なんとなくその
どういうこと？インタビューの内容？
内容じゃなくて
映画。
映画は。
映画覚えてるよ。ちゃんと全部覚えてる。
だからそれについて多分、うん、あのないって言われたら、うん、じゃあ違うやつでってインタビューさんがやってくれると思うけどね。
子供が可愛かったです。あと自然が豊かで。
子供可愛かったっけ？ああ子供ね、うん。はいはい。
子供可愛くって自然が豊か。うんで、あとはちょっと映画長いかなっていうぐらいしかないよ、もう俺。いうこと。
そうか、
うん。
結構多かったからな、要素がいろんな。
そうそうそうそう。まあそれちょっと今度ね、まあ、上がるんで。ちょっと
内容はね。
だから俺、
何のこと言って
た、ね、多分だけど、うん、そのまあ映画のタイトルがバーンってあって、インタビュアー〇〇さんってあって、うん、下にインタビュアー点々質問、
うん、
で岸本か早瀬点々答えたんだけど。
うん
俺の名前ないんじゃないかなそこに。
さすがにないと思うけどね。これだけ
覚えてる？
写真2人で撮ってるし。
前さ、
うん、
映画のインタビューした時にさ、うん、俺がとんけなこと言いすぎてさ、
うん、
岸本さんのところ早瀬になってたよね。
ああ、そうそう。シェアされて
そう。岸本さんが喋ったところに早瀬になってて、あまりにも早瀬が変なこと言いすぎて、量が
アンバランスになる
から。そうそう、アンバランスになるから半々になってて、そうそう。あの時にふざけちゃいけないんだって気がついた。い
やいや、ふざけてもいいんだけど。
盛り上げたけど。
ちょっとね。そう関係ねえところの話が広がっちゃったっていうね。
っていうだからねもしかしたらもしかしたらですけど
同じとこだよ会社
え
多分その時の仕事だよ
あ本当だ確かにそうだ、うん、だからもしかしたらですけど、うん、同じように、
うん、
岸本さんが喋ったことも早瀬なってるかそれか早瀬点々ないって言ってるか、うん、早瀬の名前ごと消えてるかどれかやと思うわ
じゃあそれは見てのお楽しみ、
うん、そうですね、うん、いや本当にないんだよな言うことい
やまあないってことはねえだろうけど
ないよ
まあでも難しいわ、
うん、
あの自分でやっといてなんだけど、
うん、ないよ
結構その
だって
話すべきところ
を怒ること全部
メインで話しちゃってるからね
きちっとやられてるから
そうそう難しいよな、うん、もっとだからミニマムなところ拾うしかないんじゃないもう
そう
っ
すよね、う
ん、すっごい細かいとことか誰がここを見てんのみたいな
そうっすあのあれですね部屋の中で使われてた椅子可愛かったですとか、
うん、まあまあ椅子の呪いのお話とか
あそうそうそうそうそうですねあそれいいじゃないですか、
うん、
それにするわいただき、ま
あ、
それいいじゃん
難しいな、うん、確かにあれは
テレビがその家の中にあったテレビがちょっとちっちゃかったですよね、うん、とかって言うわ
椅子がね
うん、うん、とかって言うわもうないもん言うこと他に
まあ困るだろうない
やちょっと難しくってなかなかだなっていう
まあでも難しい仕事ではありますねあれは
うんね、
うん、
そうそうだからマジで一緒にやっときゃよかったんだけどいろいろ重なっていけなかったので、
ね、一緒だったらまたちょっと違っただろうな
そうですねなんかシェアできるじゃん、うん、じゃあここはあなた、ね、ここはあなたみたいななんか交互に行くみたいな卓球みたいにね
打ち合って
っていうのがあったからいやいやいやでもあの時、
うん
完全にしょうがないとはいえ、
うん、
こいつなんで来たんみたいな感じだったよ。
ち
なんで残ったみたいな。
なんで 帰らない、うん、って思った。
いいじゃん。
違うだからあのだから嫁もあれだし、
うん、
帰ってた方がいいじゃんと思ってたよ。
でもであれ聞いてなかったら、うん、同じこと言ってたぞ俺。それかちょっとレベルの低いと言ってたよ。
何？聞いてなかったらって。
あのインタビュー聞いてなかったら。ね、そうそうそうそう。長さんはこんなこと言われてましたよっていうのを。事前にもらわなずに多分
それを外して話すしかなくなるもんな、
うん、あっちがでしょ、
うん、難しいのな確かに
そうだからなかなか難しかったから、
まあ、いやでもそれは 楽しみですわ。
そうですね、
どういう風に残るところでね、うん、
ないって言ってやる、本当に
やるのか
ねえもんだって。
いやいや、何のために時間取ってるんだよこれ。めちゃくちゃ時間取ってるんだ。
映画そうですね、良かったです、ちょっと長いですけど、うん、っていうぐらいかな、うん、っていうね、まあちょっといろいろあって参加できなかったんで、そのインタビューのやつでね、うん、ちょっと2日後どえらいことなりそうやなっていうウルルンの予感がします。また
今後のね、
はい、
未来ウルルン、
そうですね、うん、っていうそんなお話というか日でした。
はい、
はい、以上です。
でした。